ちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りします。今日は西宮子ども家庭センターから高月所長と阪神南県民センター県民躍動室から石田室長にお越しいただきまして、高月所長からはオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーンについてお話しいただき、石田室長からは兜山森林公園のイベントについてご紹介いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは高月所長、まずはですね、オレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーンについて教えていただけますか。
はい、子ども家庭庁では毎年11月を秋の子ども真ん中月間と定め、子ども子育てに優しい社会づくりのための各種取り組みの一つとしてオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーンを実施しています。期間中は家庭や学校、地域などの社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得るよう集中的に広報啓発活動など様々な取り組みを行っています。兵庫県におきましてもオレンジリボン運動として子ども虐待防止に向けた市民運動のシンボルマーク、オレンジリボンハバタンを活用して様々な広報啓発活動を展開しています。
今日もそのバッジを胸にね、はい、つけてきてくださっていますけれども、このオレンジリボン運動とはどのようなものなんですか。
はい、全国の児童相談所で受け付けた児童虐待に関する相談件数は依然として増加傾向にあり、子どもの命が奪われるなど痛ましい事件も後を絶ちません。今から20年前の2004年の9月のことです。栃木県の小山市で3歳と4歳の幼い兄弟が虐待の末、橋の上から川に投げ入れられて亡くなるという事件が起きました。その事件をきっかけに二度とこのようなことが起こらないようにという願いを込めて児童虐待防止を推進するオレンジリボン運動が始まりました。オレンジリボン運動は子ども虐待防止のシンボルマークとしてのオレンジリボンを広めることで子ども虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。この運動を通して多くの方に子ども虐待の問題に関心を持っていただき、市民のネットワークにより虐待のない社会を築くことを目指しているものです。
痛ましい事件がきっかけだったんですね。児童虐待はあってはならないことです。で、この児童虐待の定義についてもう少し教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、児童虐待防止法に児童虐待について定義されています。子どもを殴る、蹴る、叩くといった身体的虐待、子どもへの性的暴行やポルノグラフィーの被写体にするなどの性的虐待、言葉による脅しや無視、子どもの自尊心を傷つけるような行動、言動といった心理的虐待、あと重大な病気になっても病院に連れて行かない、適切な食事を与えないなど子どもの健康や安全への配慮を怠っている、あるいは低年齢の子どもの養育を著しく怠るといったネグレクトの4種類があります。最近では令和元年に児童福祉法などが改正され、しつけと称して例えば何度も言葉で注意したけど言うことを聞かないので頬を叩いたとか、いたずらをしたので長時間正座をさせたなどの体罰も禁止されました。
なるほど。では児童虐待が子どもに与える影響についても詳しく教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、児童虐待は子どもの心と体の成長を停滞させたり人格の形成を歪めてしまう可能性があります。また子どもに対する重大な権利侵害であるとともに子どもの人生にマイナスの傷跡を残してしまいます、うん、具体的には心理的な影響としては、自分が悪い子だから虐待されると思い自分を低く評価し自己肯定感を持てなくなったり、身体的な影響としては殴る蹴るなどの虐待が重篤な場合には死亡したり重い障害が残ったりすることもあります。また虐待を受けた子どもが親になった時、自分の子どもに同じことをしてしまうといったいわゆる虐待の連鎖も言われています。
なるほど、連鎖もね、とても大変なことですね。子どもに与える影響を考えると児童虐待は絶対にあってはならないことですよね。 そのような児童虐待について兵庫県ではどのように対応されているんでしょうか。
はい、虐待相談の状況ですが、全国の児童相談所における児童虐待相談の対応件数は統計を取り始めた平成2年度から増え続けています。兵庫県所管の子ども家庭センターでの令和5年度の受付件数は5846件で、昨年度から増加し過去最大となっています。また県所管以外の神戸市、明石市の児童相談所分を含めますと9429件となります。ちなみに尼崎市、西宮市、芦屋市の阪神南地域での県子ども家庭センターが受け付けた児童虐待相談の件数は1896件で、県子ども家庭センター全体の約3割を占めています。
そうなんですね、
こういった状況を踏まえまして、これまでからの取り組みとして独自のシンボルマークオレンジリボンハバタンを活用して広報啓発活動を行っていますが、特に今年度は愛のリボンで笑顔を結ぼうとして、男子プロバスケットチームの神戸ストークスと共同で取り組みを進めています。
あ、いいですね。
加えまして365日24時間虐待相談を受けることができるよう、児童虐待防止24時間ホットラインを設置し、夜間や休日でも電話相談や通告に対応できるようにしています。
いろいろな形で対応されているというわけですね。では例えば私たちが日常生活の中で、あれ、ひょっとして児童虐待じゃないかなといったことをこう見たり聞いたりした時にはどうしたらいいでしょうか。
はい、児童福祉法では児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、通報する義務が定められています。児童相談所全国共通ダイヤルは覚えやすい3桁189いち早くで、通報は匿名で行うことができ、また通報をした人その内容に関する秘密は守られます。もし身近で児童虐待かなと思われることがあれば、ためらわずに通報をお願いします。毎日聞こえてくる子どもの泣き叫ぶ声を、あれはたまたま泣いているだけだから虐待ではないだろうと考えたり、違っていたらどうしようと通報をためらったりせず、躊躇なく通報をお願いします。あと極端に汚れた服装や年齢が低いのに一人で長時間うろうろしている子どもを見て違和感を覚えたら、それは子どもからの SOS のサインかもしれません。このような場合にもためらったりせず通報をお願いします。繰り返しになりますが、虐待だと思ったら189いち早くへ通報をしてください。
少しでもあれというふうに思ったらすぐに189189いち早くですね。それでは、光月さん、最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージがございましたらお願いします。
はい、児童虐待は子どもの心身に深刻な影響をもたらします。県子ども家庭センターでは子どもの状況、生活環境などから総合的に緊急度や重症度を判断して対応していますが、一番大切なことは子どもの側に立って判断すること、子どもにとって最も望ましいことは何かということです。私たち大人は子どもの立場から子どもの安全と健全な育成が図られているかどうかを注目すべきで、この放送をお聞きの皆様も児童虐待かもしれないと感じたら、ためらわず189にダイヤルを、または市や子ども家庭センターにご相談ください。そうすることでかけがえのない子どもの命を守ることにつながります。
はい、
児童虐待は社会全体で関わり解決していくべき問題です。
はい、
令和6年度のオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーンの標語は、いち早く気づいてあげてそのサインです。心配なお子さんを見かけたらためらわないで189へご連絡をお願いします。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。よろしくお願いします。
いち早く気づいてあげてそのサインということで、いち早く189にお電話なさっていただきたいと思います。光月所長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では続きまして、石田室長から兜山森林公園のイベントについてお願いいたします。
はい、それでは私から兜山森林公園のイベントについてご紹介します。 暑かった夏も去り、秋も深まってきました、
はい、
今日は少し寒いぐらいですけど、
寒いですよね。
はい、阪神館で気軽に森を体験できる兜山森林公園に行ってみませんか。兜山森林公園は市内からもよく見えるあの兜山のふもとにある県立公園です。街中からすぐ行けるというアクセスの良さと、森林公園という名前の通り身近に自然の森を満喫できるおすすめスポットで、今日は未就園児を対象にしたおすすめ情報をお届けします。
はい、お願いします。
はい、よく保護者の方から子どもたちに自然体験をさせてあげたいけどどうやったらいいのかわからないという相談を受けます。兜山森林公園では他の場所ではなかなか開催していないものとして、未就園児を対象とした自然を学ぶ教室をやっています。親子でお散歩カルガモクラブというイベントです。
うん、
親子でゆっくり季節の自然を楽しみながらお散歩をします。昔ながらの自然遊びを楽しんだり、このお花の名前は？などの小さな疑問にお答えしたりします。またイベント終了後には通常は有料の公園ビジター等を無料でお使いいただけます。
うん、
子育ての悩みを相談したり、保護者同士お友達になったり、保護者の方の交流の時間としても利用されています。さてイベントの開催日ですが、
はい、
12月7日土曜日10時から11時30分で、対象は未就園児の親子の方です。詳細は兜山森林公園のホームページをご覧の上お申し込みください。公園内の未就園児へのおすすめスポットとして、パークセンター前の芝生広場があります。この芝生広場は周りを柵で囲ってあるので、犬の糞などを心配することなく裸足で子どもたちが駆け回ることができるんです。
いいですね。
はい、
はい、心配なし。はい、
はい、まだ歩けないハイハイの子どもたちも芝生の上でハイハイができます。小さな芝生の小山もあり、裸足やハイハイで坂道を駆け上ったり、バランス感覚を鍛えたりすることもできます。最後に公園へのアクセスです。
はい、
兜山森林公園は駐車台数が少ないため、特に休日は駐車場が満車になる場合があります。ぜひ公共交通機関の利用にご協力ください。
はい、何に乗ればいいですか。
はい、
はい、
阪神電車がおすすめなんですけれども、阪神西宮駅から阪神バスに乗車し、県立兜山森林公園前停車場でお降りください。
はい、
JR 西宮駅経由のバスもあります。少し本数は少ないんですが、一番便利なのは阪神電車西宮駅のようです。
はい、
うちの息子が小さかった頃は乗り物が大好きだったので、もうあの電車やバスに乗ること、これがもうお出かけする時の楽しみの一つだったことをちょっと思い出しました。
いやそうですよね。
はい、
バスに乗って電車に乗ってっていうのがもうワクワクするんですもん ね、
はい、
いっぱい乗せてあげてほしいですよね。
そうですね、うん、はい、ぜひ皆さんもこの機会に電車やバスで兜山森林公園にお出かけいただいてはいかがでしょうか。
どうもありがとうございました。少し寒くなりましたけども、空気のおいしいところでのびのびと汗をかいてもらいたいですよね。これからもたくさんの情報を教えてください。今日は西宮子ども家庭センターから光月所長、そして阪神南県民センター県民躍動室から石田室長にお越しいただきました。どうもお二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りしました。